こんにちは、遠藤良久の運気向上プライムフォアです。今日もあなたの心が光り輝くように、そんなことを願って、フォアを配信したいと思います。なんで今光り輝くようにって言葉が出てきたかというと、次の項目ですね。ここでも今までどんな人たちが集まっていたのかという、どんなシチュエーションでこの法話が始まるのかという、ことを、最初にこうずっと、最初にでもずっとね、ここ十数回にわたって、解説してまいりましたけれど、ここでいよいよ真打ちお釈迦様が登場されるわけですね。それでこういう言葉が出てきます。その時世尊諸君越良し知識症状にして光源義義と増しませり。何のこっちゃってなるかもわかんないのでちょっと言いますけど、世尊ね、お釈迦様のことですね。まあ、お釈迦様、確か10お名前があるんですかね。でそのうちの一つが、まあ、世尊ですね。世にも尊いという、漢字を書きます。でこれ諸君越良、諸君越良して、いいですね、この諸君越良諸君越良ってのはどういう意味かというとですね、五感、根というのは感覚のことでして、もろもろの感覚ですから、これ五感のことですよね。目で見るもの、それから、耳で聞くもの、舌で味わうもの、皮膚でこう触覚として感じるもの、ね、耳でこう耳にするもの、そういうものをが五感ですけど、これがもうね全部ね、越良喜ん、もう喜んで気持ちいいっていうか嬉しいみたいな、喜んでしまうっていう、してる状態だという、もう何がこんな喜びあふれてんだみたいな。それはまあね、もう心の状態によって見るものって全然変わりますからね。例えばですね、こう生まれて初めてってことはないけど、山ん中の、別人間別会っていうのがに、まあ、出たことを、自分が、まあ、たちがね主催するようになる前、まあ、随分はるか前の話ですけど、で1週間にこもって、1日ある10時間だったか12時間だったか忘れましたけれど、でまあ、ついてこうスケジュールを見たらね、まあ、大体朝5時からっていうスケジュール普通なので、そんなもんかなと思って行ったら、はい、朝3時起きでしたちょっと思わずね、用事を戻したって帰ろうかなと思ったぐらいですけど、まあそれでとにかくね1週間、それを終えてですね、山を降りる時ね、なんかね見るもの目に見るもの全部こうキラキラ輝いちゃってて、いや山を駆け下りてしまいました、もう身が軽くて、というような会見がありまして、この世界が全然違って見えるっていうのはね、こう誰しも体験すると思いますね。いや酔っ払ったって世界体験違って見ますからね。それでその要するに、五感というのは別に客観的にこれを刺激を受けて捉えてるんじゃなくて、我々の内面がどのようにこれを投影するかということなので、ということもありますしね。それからやっぱりその修行中というのは、まあ、特に称名念仏、念仏とか称名とかをしてると、さまざまな美しいこう声が聞こえてくるっていうことも、音が聞こえてるっていうことも、これはまあまあ割といろんな人がこう体験してることですよね。で一回それでね、自分の体験から言うと驚いたのはね、これ坊さんの、まあ、最後のこう修行通過の合宿、まあ、3週間こもって、それを、毎年1回ずつぐらいやって、何回か3回か4回あるんですけど、その最後の時、これがですね、まあ一般的な伝統的な仏教のお経ですので、それをまあ唱えてるわけですけど、だんだん音楽に聞こえてくる。 でこれ頭ではこれは普通にみんな棒読みしてるので音楽じゃないんだって分かるんだけど、もうどんどん音楽に聞こえてきて、一応ちゃんと聞こうと、それじゃないように普通に客観的に聞こうと思ってもダメなんですね。もう最後諦めて、もう一大オーケストラの中でずっとそういうものを聞いてる中で終わったという体験がありますが、どっかのお経に確かお浄土というのは常に音楽が鳴り響いてるとかという、そういう、記述があったと思います。で、音合人という言葉があって、音響と書きますけどね、音の響きで、人というのは悟りということですので、音の響きで悟る、そういう世界なんだということを経典にも出てきます。それが中にはですね、もう信じられないほどのかぐわしい香りがこうしてくるっていう、お浄土の香りを嗅ぐ人もいますし、行中にね、だからもう今までの味わったことない味が突然こう舌の中に生じるっていう体験をされる方もまあいらっしゃいます。触覚的にはね、全然別の霊的な快楽、気楽と読みますけど、そういった体感が生じてくることもありますし、今さまざまなことが生じるんですけども、それがもうフルにもうお釈迦様バーッとこうそういうのがある状態がもう旗で見てても分かったのか、あるいはこの経文のこの部分がそれものを制覇しようとして書かれているのかね、まあいずれにしてもその時のこの時のお釈迦様は諸君越境されて、そして四式正常にしてというのはお姿、四式というのは姿形、お姿がとても清らかというね、まあやはり透明感っていうのはね、どっから生まれるかっていうと、こう身体感覚が希薄になってくると、なんか風が通り抜けるようななんか空想の体感が結構ありますので、そっから生まれるんじゃないかな。だから変な邪気があるとね、邪気があればそれは透明感がなくなりますから、あれですけど、その透明感がこう強ければ強いほどこの四式清浄清らかに見えるんじゃないでしょうかね。お釈迦様なんか透き通って見えちゃったりしてね、まあ、そんな感じじゃないかったかなと思います。ただお釈迦様ですが、すごく人間らしいところも終わりで、まあ、これね結構お釈迦様のそういう人間的なエピソードっていうのはちょっと思わずこうほろりとしてしまうようなところもあるんですけど、ちょっとね、それを、まあ、今ちょっと別に置いといて、要するにね、最初の頃のもう壮絶なもう苦行をされましたので、その影響でですね、晩年にはね背中が痛むっていうのをねお持ちだったんですね。でこう今背中が痛いから裁縫図説法変わってくるなんていう場面も、あるようです。でもとにかく全部がもう五感が喜んでる状態で透明感で溢れてて、もう清らかで見るからに、そして光源義、いやここはねお顔が光り輝いてということなんですよ。まあそれでね、阿難尊者って、まあ、一番の阿難寺社ですね、お釈迦様のおそばにずっと付き添っていらっしゃった阿難という、まあ、甥っ子だったんですけどね、釈迦族の、まあこの人が、今日のお釈迦様は、まあ、諸君が越境、まあ、本当にお喜びあふれる清らかなお姿で、まあなんと光がもう輝いていて、もう鏡がね向こうに裏ももう全部透き通った鏡があるようにこう輝いていますと。それ未だかってこんなね、もう 威容兼容と書いてますね。もうなんかもう堂々としていて、それがもう明るくてね、あもう圧倒的な堂々とした感じ、威容兼容にして超絶したまえること、もう全てを超絶してるような、もう、まあ、なんとまあすごいオーラでしょうか、まあ、こんな特別なお釈迦様は見たことありませんと。でまあその後次にね、もう非常にね謎みたいなねことを、阿難が次々にこうあのお釈迦様に向かって、今日のお釈迦様って言って、さらに続けてお話しされるんですが、この謎は全然分かんなかったのが山崎弁慶上人という方がですね、初めてこれ明らかにされたというところを、まあ、次回の、法話で続いてお話ししたいと思います。どうかね、あなたの諸根越よ、もう全部がこうね何にもなくてもこう喜んでるような状態、までどうかそうでありますように。そしてね、もう姿がもう清らかで、この清らかさってのはもう形でも何でもなくて、本当に我のない透明感、すっきりと我のない透明感ってのは本当にあの人をねこうほっとさせますよね。そうしてあの光、お顔が光り輝いている、そんなあなたでありますように。そういえばね、あの最後から来た娘と妻と娘っていう小説で詩小説を書いた西園特派員の近藤さんという方がいるんですけど、その本にね、子持ちの あのおばさんと会った時のエピソードがあります。なんだこのおばさんはと思ったんだけど、その人がこちらをね見てにっこりした時、まるでひまわりの花が咲いたようだったと。まあそれで結婚してしまうんですね。やはりあのそんな太陽のようなあの笑顔を世界中の人があの出し合えたら素敵な世界になるんじゃないかなと願っています。どうかそんな地球に、なりますように、あなたの人生がそのようになりますように。